にんじんピーマン僕嫌い、
はい、
彼女に振られてちょっと辛い、
はい、
見かけによらずに歌うまい、
はい、
フライハーイワークス。
はい、暴れラジオさんは私ちゃん中と兄さんことしげちいさんで適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
はい、はい、
どうもです。
12月です。
寒い。
12月になりました。
さすがに寒いですよ。
毎年言ってますけど1年で一番楽しい月です。
はい、まあクリスマスいうもんがありますから。
うん、
うん、メリーメリーいうことで、
もうあの目白押しイベント。
兄さんはどうですか？なんか、お子さんにこれプレゼントするな、みたいなのはあるんですか？
いや、どうすんの？って聞いてるんですけど。
もうサンタのくだりはさすがに。
そんなもんね。もうそういう年じゃないですから。
本当ですか？
まだ手紙書かなあかんのって言われたもん。サンタさんにね。サンタさんにね。
ああ、書かなくていいよっていうのを、じゃあ、兄さんの方から言ったっていう。
もうそんな辺は生々しいからね。
現金をくれ
と。それは言われた。それは生々しいからやめてくれっていう。
まあ、正直なとこでしょうね、それは。
現金でどうでしょうか、今年は一つ。
いや、まあね、言っても僕もクリスマスはちょっとワクワクするんですよ。
うん。
うん。ただね、誰がプレゼントくれるんやっていう話
なんですけど。要はそれはもしかしたら、はい、なんか、奥さんくれるかもしれへんやか。
いや、どうでしょう
ね。些細なものとはいえ、
些細なものとはいえ、
もしかしたらちょっと美味しい食事かもしれませんし、
ああまあね、食事ちょっとうまいもん食えたらね、それで満足ですけどね。
あれやろ、はま寿司かなんかやろ。
はま寿司ですか。違う、あえてのはま寿司。
違うの。
ちゃいますちゃいます。まあなんやかんやちょっと喋ってるんですけども、うん、実は今日、
うん、
ゲストをお迎えしております。
なんですって。
どうしたんですか？そのリアクション。
この年末の忙しいとこ。
はい。
はい。
今回はですね。
うん。
出会いは億千万の胸騒ぎで、おなじみのこちらの方です。うん、どうぞ。
ジャパンってことですか？ちょっとやったことないので、ちょっと
それ俺でも無理やわ、それ。
いや、今、大丈夫
です。
合ってました。
合ってますし、うん、こう、どうしていいかわからんときに声張るっていうのは意外と正解なんですよ。
ボリュームで逃げてしまえと。
そうですね。松本人志さんが言ってました
から。
はい。大事なのは声
張る。声張ることやと。というわけで、
フライハイワークス株式会社のゴー社長さんです。
ゴー社長さんなの、名前変わってるやんか。
ジャパーン。
すいません、
もう怪我しまくって怪我しまくってるやんか、オープニングで。
ごめんなさい、もうこれは僕が悪いです。
うん、悪いよ。
小島だよ的に、
うん、
その、こうだよっていうのが。
そんな難しいわ。言うたことないわ、そんなこと。
ね、一回の社長
さん。それは、ちょっと大島に対しての小島やから成り立つことであって、こうとごうでは違うやんか。
いや、これはもう全部僕のせいです。
そうですよ、はい。あなたが怪我させてるじゃないですか。
は
い、
もうね、うん、ゲストにね、招待して怪我さすとはもう。
そうです。オープニングでしかも。
最低な野郎ですよ。いや
いやいや、はい、しかし、はい。
ね、フライハイワークス株式会社に、もう我々、うん、応援していただいてですね、
は
い。
お世話になっております。
お世話になってるにも関わらずですよ。
わず、はい。
もうあれ、アメリカンドラマの話したり、
うん、
喫茶店のおばはんの手で、何ややってみたり、
うん、
ゲームの話全然せえへんやないかと。
好きなことを好きなように喋るポッドキャストですって言ってるやん。
特に最近ひどないかと。
そういう、ね、そういう紹介もちゃかったっけ？
やっぱり、我々、うん、 カテゴリーはゲーム、やっぱり足突っ込んでますので、
うん。
うん。まあ、そういう回しようっていうなった、いう、うん。
何なんか。もうあかん。喋れてない。
そういう
回しよう。慣れへんこと言うから喋れてないもん。
そういう回しようってなったっていうことで、
うん、
もうやっぱり、フライヤーワークスから、校社長、ちょっとお呼びしたっていうことですよね。はい。
お呼びいただき、ありがとうございます。
とても
いい
です。はい。はい。
で、今日は、
そうですね。
そうは言うても、
うん、ちょっとこういうこと喋りたいなもあるんですけど、
ははは
まあ言うても一年今日ですか、校社長さん出てきてもらうのも、一年今日なんですけども、
うん、
もう今年やっぱりコロナがあれだったじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあぶっちゃけちょっと、フライヤーワークスも仕事しにくかったんじゃないかなっていうところもあると思うんですけど、そのあたりどうだったですか？
ああ、もちろん、しやすくなるわけはもちろんないんですけども、まあでも、はい、やっぱいろんな業種の、なんていうんですかね、惨憺たるというか、うん、本当に飲食のお店なんて見たらもうゾッとしますし、まあそれと比べたら全然リモートでも成り立つ業種ですし、でまあ僕自身は本当に割と引きこもり体質、外に出たくないタイプなので、
あ、はいはいはい。
はい。まあそういう意味では、僕個人的にはそれほどなんか、なんていうか、皆さんがすごくダメージを受けたのに比べたら本当に、なんですかね、ちょっと言葉、使いにくいんですけど、まだ全然ダメージを受けてないという、方だっていう認識なので。
ああ、まあじゃあ、不幸中の幸いにして、
一つも、一つも幸いなことなんてないんですけど、まあ、僕自身はまだ、やれてるという感じ。
ああ、そうですよね。はい。まあね、まあ、いきなりちょっと真面目な話をしてしまったっていうのもあるんですけども、やっぱりね、僕も、コロナで、まあ、やっぱり外出られないっていうことで、
はいはい、
まあ、不便なところもあったんですけど、
はいはい、
まあ、そういう中にあって、やっぱりそのゲーム好きでよかったなって思うんですよね。で、やっぱりそのゲームでその、なんていうんですかね、その、外出たらあかんっていうようなフラストレーションをね、こう、まあ、和らいでもらったっていう気持ちも、やっぱり今年は特に、感じたので、
うん、
やっぱりゲーム業界の、まあ、皆さんって言ったらなんかちょっと大げさかもしれないですけど、うん、まあ、感謝する年だったなっていう感じですね。はい。
まあ、でも、本当に、まあ、良かったことなんて一つもないんですが、まあでも、
うん、
まあ、もともと、すいません、ここちょっとなかなか短くまとめにくいんですが、まあ、はい、まだやれてますっていう感じですね。
あ、はい、わかりました。はい。はいはいはい、なんか言葉を詰まらせてしまって、もう、ものすごい、ものすごい申し訳ない
。いやいや、まあまあまあ、難しい議題なので、っていうのはあるんで、はい。
そうですね。兄さん。
うん。
やっぱりちょっとゲームの話をね。
うん。
したいんですよ。
はいはい。
で、うん、もうこれ、いきなり、行きますよ。
はい、お願いします。
うん、アーケードのゲームの話、意外とやってなかったんちゃうかなっていう。
うんうんうん。
ところなんですよ。
はいはい。
で、
うん、
これ実は、
うん、
俺しかやってなかったんちゃうかっていうような、
うん、
まあ流行りのアーケードゲームとはちょっと外していくような、
うん、
ゲーム、もしこんなんあったよっていうのがあれば紹介しようぜっていう話なんですけど、
は
あ、はい。
なるほど。
僕事前にもう何本かちょっとあげます。
これはタイトル聞いてわからなかったらすぐそれでググれってことですね。
そういうことになります、
ね。そういうことですね。画面ぐらい見ろっていうことですね。
は
い、
そうですね。
わかりました。
はい。ただ、うん、今ここの3人に関しては僕は今すぐURL を送らせて。
ああ、そうですか。それは、はい、それは何より。何から何まで。
はい。
はあ、は
あ。1本目。
うん。
これセガさんか、これね、以前も僕話して、かもしれないんですけど、
うん、
セガさんから発売されたこれいつ頃のゲームか忘れたんですけど、
うん、
10代の時やったんですよ。ホットロッド。
これ、あったな。
なんか機械だけは見たことある。
あ、ですか。
これあったわ。4人のね。
まあ、これリスナーさんのために、説明するとですね、はいはいはい、筐体機なんですよね。
アップライト型ですよね。立ってやるやつですね。
そうです。はい、で、アップライトで、うん、で、ペダルが、こう正方形の4面に4つついてるんですね。うんうんうん、で、ハンドルも正方形の、まあ、よ角というか、4つのところに4つついてます、ハンドルも。
うん、
で、画面は見下ろし型なんですね。
うん、
で、見下ろしてその画面で4人同時で、まあ、レースをするっていうようなやつなんですけど、これがね、意外と、白熱するんですよね、うん。ちょっと YouTube の方もリンクを今から飛ばすんですけども。
うん、
まあ、まあ、ゲームの雰囲気からすると、
うん、
そうですね。まあ、フライハイワークスでいうところのマンティス版練習にかなり近いです。
かなり近いですね。う
ん、はい。
見下ろし型の。
見下ろし型の。で、ドリフトも結構ね、まあ、しやすいんですよね。ハンドルも結構ね、もう遠心力でブルブルぐるぐるぐるぐる回すような感じで、うん、意外と操作感も、難しくて なくて、で、ゴールまで結構、4人とも結構接戦できるようなバランスで、
うん、
これはね、当時、もう格ゲーが大人気で、
うん、
みんな格ゲーしてたところ、これ友達とやってたっていう思い出がありますね。これ今でもね、ちょっとあったらやりたいぐらいですけど、もう全く見なくなりましたね。
これは置いてへんでしょ、さすがに。
置いてない。
これはメンテナンス大変そうやもん。
大変だと思いますし、で、見下ろすんじゃなくて、正面に画面を見つつ、
うん、
ハンドルが3つついてるパターンのやつもあるんですよ。このホットロッドって筐体機で。あるんですけど、僕はやっぱこの見下ろし型の、うん、感じのやつやっぱり好きですね。これ、うん、もう多分ないでしょうね。
でも画面見る限りではかなり面白そうですね。
そうなんです、うんうんうん。はい。僕、この思い出があったので、面白いっていう思い出があったので、うん、マンティスバウンレーシング秒で買いました。
うん、あれやーって。
あれや、あの感じやーと思って、すぐ買いました。
スーファミでもこういう系の流行ってましたもんね。その、洋芸のこういう、見下ろし型の、なんか4人同時にプレイできそうな感じの、
ありました。
ゲーム。
ちょっと名前忘れましたけど。そう
です
ね。
名前僕ちょっとわかんないですけど。
はい。なんか、多分斜め見下ろしぐらいの感じやったような気するんですけど。
ああ、そうですね。斜めですね。
そうですね。なんか洋芸だったような気がするんですよね。
はいはい
はい。はい。まずこれが一つです。
トロがあったなぁ。うんうん。はい。
これはね、あったっていうことで、うん、これもう一つ行くんですけど、
はいはいはい、
これは小学校の時の記憶を頼りに、ちょっとやってるんですけど、これ知ってる人いないんちゃうかなと思うんですけど、すいません、これもちょっと YouTube のリンクになります。
はいはい。
新入社員、トールくんっていうゲームがありました
。メジャーですよ。
これメジャーなんですか？
うん。めっちゃメジャーですよ。
あ、これメジャーなんですね。
うん。メジャーですよ。
僕、当時子供で、
うん、
設定が全くわからなかったんですよ。
設定はちょっとさすがに知らないですけどね。確かに。
何やこれ。で、初めてこの年にして、ちょっとウィキペディアで調べたんですけど、
うん、
新入社員っていうことで、
うん、
主人公は東京商事の新入社員であるトールくんっていうことなんですけど、
うんうん、
恋人のみゆきちゃんとデートのため残業をサボって会社から抜け出すことが目的のゲームなんですね。はい。で、アクションゲームなんですけども、
うん、
悪山課長をはじめとする社内の敵キャラクターから逃げつつ、みゆきちゃんの愛のメッセージであるハートを、まあ、集めて、一定のハートを集めると、部屋の上にアウトと表示されて、部屋から出れるようになると。はい。で、それを繰り返し繰り返しやっていくことによって、会社の外に出て、みゆきちゃんとデートすることができるっていうことなんですけど、この新入社員の登録なんですけど、攻撃方法が、頭突きとヒップアタックだけなんですよ。
これの何ていうの、当たりが短くてね。
短いですし、
確実に死ぬやんっていうね。
そうね。
どこにヘッドバット。うん。リーチなさすぎるやろっていう。
で、新入社員でいきなり上司にヘッドバット食らわしてる登録君って、この後のことどう考えてんねやろ思うんですよね。で、まあ、会社じゃないですよね、フィールドは完全に。
ハートかなんか集めるんでしょ？
ハート集めるんですよ。
そのオフィスをぐるぐる机、ね、教室みたいに並んでてね。
そうです。あれ完全に学校ですからね、オフィスっていうより。
うん、そうそうそうそう。
そう、隣に座ってる OL にいきなりヒップアタックかますとか、ちょっとわけわからないですけどね。
はい、ちなみに BGM はですね、このゲームの。
あ、わかりますよ。
何でした？
あれちょっとね、あれです。ゴージャニーゴーゴーでしょ。
ちゃうよ。
え、違うんですか？
ビートルズですよ。
あれ？
ハードデイズナイトですよ。
あ、そっち、あ、そっちですわ。
ラランランランランランつって。
レレレレレー、デンデンデンデンデン。
もう著作権無視時代ですからね、恐怖の。
ですよ、ですよ。
勝手にどんどん使ってる時代ですから。
いや、僕もね、あ、これ、完全に使って大丈夫ない。
大丈夫じゃないです。
もう全くもって無許可ですよね。
ほぼ黒のグレーの時代ですよ。
これ今調べ、今日調べてちょっとびっくりしたんですけど、コナミさんやったんですね。
そうです、そうです。
はい。
まあ。これ、確か移植もされたでしょ。セガのマック3だか、その辺ぐらいの時に。
あ、本当ですか。
うん。
いやー、マーク3をね、ちょっと僕触ってないので、うん、まあ、道理でちょっと記憶に薄いんって感じなんですけど。うんうん、
相当前です。80、うんうん、
いや、80年代やった
と思
います
。でしょ？
僕も小学生やったんで。
80初期の頃やもんね、確かに。
そうです、そうです。
うん。
はい。が、二つ目です。
はぁはぁはぁ。
まだ
ありますか？
もう一本あります。
お
ぉ。はい。これがね、これは多分知ってる人結構多いと思うんですけど、
うん、
チェイス HQ。
あ、これは知ってますね。対等、うん、
対等ですね、
うん。
まあ、簡単に言うとですね、乗り込み型筐体なんですね、車の、
うんうんうん、
で刑事がまあ逃走する犯人の車を追いかけて、
あ、すいません、声出しました。
どうぞどうぞ。で、まあ、体当たりで、まあ、捕まえるっていう、まあ、シンプルなゲームなんですけど、
うんうんうん、
警官のね、確か本部から、ナンシーとかいう女性が、無線が入るんですよ。
そうです。ナンシーから緊急連絡言って。
あ、そうです、そうです。うん、緊急連絡、うん、黄色のスポーツカーが逃走中、追跡願います、どうぞ、みたいな。
了解っていうね。
あ、そうそう。任せて
ちょうだいとか言うんだよね。
ちょっとおちょけた。
そうそう、ちょけてるのよ。うん、そうそうそうそう。
そうそう。あえて、その、任せてちょうだいで B 級感を出してくるあたりがちょっといい感じなんですよ。
うん、
これ、やりましたね。
これ、アリの課長がやってましたね。
あ、やってました？
それで僕見たことありました。
あ、本当ですか。
はい。
これなんかね、
うん、
ゲームボーイとかでもよう似たのがあったかなって思う。対等ではないと思うんですけど、
う
ん、うん。なんかこれに似たゲームはちょこちょこ見るなっていう感じなんですけど、
うん、
はい。あとこの、チェイス HQ2 も、
そうそうそう、そう、
あるんですけど、
ありました、2もありましたね。
2になると、
うん、
ナンシーが実写で出てくるんですよ。
そうやったっけ、実写やったっけ
実写で出てくるんですよ。
すげえな。
はい。で、1から2まで結 構時間あったと思うんですけど、ないし全然年取ってへんなっていうのは印象としてありましたね。ちょっとね、実写で出てくるナンシー笑ってまうなっていうの
は。実写やったっけ？そうか。
確かね、実写で僕みたいな気するんですよね。だいぶ後になってからの2なんですけど。
そうそう。体当たりしてね、逃げてる車に体当たりして、ライフゲージを減らしていくんよね。
そうなんです。はい。ちょっとね、思い入れの
は、ありましたね。
アーケードで言ったら、
はい。
ちょっとこの3つですね。はい。リスナーの皆さんはいかがでしたでしょうか？コウさんどうですか？
ですね。
はい。
ちょっと僕は、まず、日本にもう一回来たのが25歳、つまり2005年だったので、
はい。
それまでは、1990年からは台湾にいてたんですね。
はい。
で、なので、台湾で見たことがある、あとやったことがあるやつなんですけど、
はい。
で、あと無理やり野球に寄せてるわけじゃないんですけど、
はい。
ベルトアクションで、野球格闘リーグマンっていうのがあ
って、知ってますよ。ありました。
格闘リーグマン。
ありました、ありました。確かにありました。
ふざけた名前なんですけど、
はい、
これ案外面白いっていう記憶がありまして、
はい、
ベルトアクションといえば、天地を喰らうが全盛期だった時代に、こっちの方が僕は面白いんじゃねえかまでちょっとあった
感じ。あ、本当ですか。
はい。で、システム的には本当にそれこそ天地を喰らうに似た感じで、本当にガイルのあれをやれば昇竜拳っぽい何かも出てましたし、そうですね。ちょっと難しくて僕は最終面とかまではいけなかったんですけど、でも、ちょっと異質っていう意味で、印象深かった一つタイトルですね。
はい。いや、僕これ初耳ですね。
ちょっと URL とか用意してなかったんで、ちょっと多分ちょっと YouTube とかで、
はい、
野球格闘リーグ
マン。リーグマン。アイデムから1993年に出てると。
そうです、そうです。
なるほど。
なんか4人対戦もできたような記憶が。
あ、そんなにですか。
あ、協力ですね。協力ができたんで。
うんうんうん、4人4色、レッド、グリーン、イエロー、ブルー。はぁ。
そこは多分激カメ忍者伝から来てたかもしれないですけど、カワバンガー、はい、カワバンガーのやつですね。カワバンガーなんか、何でしたっけ。なんか忍者の神のやつあるじゃないですか。忍者、タートルズでしたっけ。
ああ、はい、
タートルズ。もう流行ってたというか、ファミコンでも流行ってた時代なんで、それから色を取ってるっていうのはあるんじゃないですか。
なるほど。ああ、レッドはホセ、グリーンがリノ、イエローはロジャー、ブルーはストローらしいですよ。
あはは。
そうなん
だ、今まではちょっと知らなかった。
レッドのホセっていうのがちょっとやっぱ野球選手っぽいですけどね。
あ
多分メキシカンなんでしょう。うわぁ、これちょっと知らなかったですね。
はい、
うん。兄さん知ってますこれ。
知ってます。
やったことないなぁ。
ありました、ありました。
あと、
はい、
台湾特有の話で言うと、ビデオゲーム機じゃないんですけど、
はいはい、
日本でも、メダルデパートの屋上とかにある、ルーレットみたいな、10円ベットして、そうすると当たったら、10円返ってくるみたいなやつあったと思うんですけども、それに似たものがですね、台湾にも、あの時特に、普通に、駄菓子屋さんとかにありまして、
はい。
で、ちょっとこれはもうビジュアルを見てみてほしいんですけど、
はいはいはい。
ちょっと今 URL 送りますね。
はい。
こちらですね。
はい。はい、何やろ、これ。
小さいマリオと書いて、マリオくんみたいな意味なんですけど、
はいはいはいはい、
これ完全に、NG なやつ。
そうです
ね。これはダメですね。これ完全にダメですね。
でも、そう そういう時代だったので、まあ、こんなのはどこもかしこにもいろいろあったと。本当にバージョンもすごく多くて、ちょっと今、その検索の結果の画像をちょっとお送りするんですが、
はい、
まあ、マリオくんも本当に多分数十バージョンぐらいあって、
そんなにっすか？
まあ、バージョンっていうかもう、おのおのの S さんがおのおの書いたやつっていう感覚だと思うんですけど。
めちゃくちゃあるぞ、これ。もう。
マリオくんなんですね。
マリオくん。
すごいな。
めっちゃありますね。
もうやりたい放題。
笑けるぐらいあるんですよ。
はい。
じゃあやるんですね。
はい。これはもうバージョンとかじゃなくて、多分思い思いに書いたっていうだけ。
ああ。
はい。
だってもう M って書いてますよ、
完全に。書いちゃってるもん、もう。
まあこんなのが。
すごいな。
ああ。
あ、まあでも、日本でも全然ありますけどね。
あ、本当ですか。まあ、まあ、かけれる金額はもちろんすごく少ないんですけど、なんか、
はいはいはい、
当たったらちょっと駄菓子が多めに買えるみたいな。
ああ、はい、はい。で、コインが集まって、なんか買えてもらえるみたいな。
そうです、そうです、そうです。
パチョン、いいっすよね。
これ、いいですね。
ね、昔ね、仕事でその上海行った時に、
はい、
あの地元のデパートに行ってね、
はい、
でおもちゃコーナー行ったんですよ、
はいはい、
でそこって結局買わなかったんですけど、
はい、
何回もそのレジの前うろうろしてこれ買おうかどうしようどうしようって言ってたやつが、
はい、
多分現地で作られた何らかのテレビゲームなんですよ、パチモンの、
はいはい、
そのジャッパパッケージの写真がその本体を持っているジャッキーチェンなんですよ。はい、欲しい、これって。でも、絶対日本でできんやろな、これ。って、
はいはいはい、
そして、いくらするのかもわからんしな、つって。インパクトありすぎやな、これ。つって。
まあ、でもやっぱ、うん、あの時は本当に、横行じゃないですけど、うん、そういう時代だったっていう感じですかね。
あれ、買っとけよかったな。
そうですね。まあなんかそう、うん。
あ、どうすいません。あの、それ系で言うと、うん、あの、ちょっとこれ検索してみていただきたいんですけど、
はいはいはい。
あの、ソマリって言ってですね、S-O-M-A-R-I。
はい。
ソマリ、S-O-M-A-R-I。
はい。はいはい、で、まあ、多分後ろちょっとマリオつけた方がいいかもしれないですけど。
マリオ、ね。
マリオ。
で、ちょっと画像検索とかしてみるとちょっとわかるんですけど。
はい。ちょっと、
ほら、いかんですよ。
すごい。
当たった、これ当たった。これやりました。これひどいよ、これ。
いや。え、これは、
これありましたね。90年代にありました、ありました、ありました。
ちょっとこれは僕存在だけ知ってて、うん、果たして何なのかっていうのはちょっとあんまり知らないんですけど。
うわぁ。
まあ、こういうのがあった
と。すごいですね。夢のコラボじゃないですか。
めちゃめちゃやもん、こんな。覚えてるわ、この。
すごいですね。
このタイトル画面覚えてるわ。
え、マリー、ソニックの真ん中にマリオいますよ。
あのほぼソニックに行くマリオなのよ、キャラが。
すげえですね、これ、
うん。めちゃくちゃやもん、この頃。
じゃあもうソニックでいいじゃんって思うん
です。ですよね。
でってーでってーでっていつもの画面出てくんねんけど、もうひげのおっさん出てくるんだよ。あったあった。
いや、なんかその画面検索、このファミリーっていうのもちょっと気になります。
あそこまでやったあった。
ですね。これカセットで存在してるっていうのがまたちょっといいですね。
この子ね、よかったからね、パチモンこういうの。
ちょっと、やっぱ、ちょっと手元に置いときたいですね、これ。
うん、
メルカリにないかな。これ、アーケードじゃないですけど、ちょっとパッチありますね、これ。
ソマリア。ソマリアあったわ。めっちゃ思い出した、これ。
ああ、
ありました、ありました。
はい、こんな。はい。
あと、もう一つが、
はい、
ちょっとどうしても情報が、見つからなかったんですけど、ただ、はいはい、確実に存在してたはずなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとツイッターでもちょっと情報を募ったんですが、まあ、リアルに、その野球盤みたいに、こう、ボールが出てきて、それを打ち返すと。
うん、
で、打ち返した穴で、ツーベースだったり、アウトだったりするみたいなゲームがあって、
うんうん、
で、 ただし、それは野球版ではなくて、
はい、
その、例えばツーベースになったら、モニター上もそのツーベース本当に打ったみたいになるようなゲームで、
うんうんうん、
で、あの、日本の野球じゃなくて、ちょっとアメリカンなメジャーリーグな感じのゲームで、で、あの、ただし、本当に野球版じゃなくて、ただ、何を検索しても、こう、野球版しか出てこないみたいな。
野球版じゃないってことは、どうやってプレイするんですか？
あの、ゲームプレイはもうほぼ野球版そのものなんですけど、あの、エポック社の野球版とは関係ないやつ、絶対。
どんなんでしょう。
で、結構僕の中で面白かったんですが、ちょっと情報が集まらずっていう感じで。
なるほど。
はい。で、下手したら、対等感があるんですが、ただちょっと、対等が出したような、なロゴを見たような気がするんですが、ちょっと情報が集まらず。
なるほど。
はい。で、一応時期的には、多分1993、4、5年ぐらいだったと思うんですけども。
うんうんうんうん、うわぁ、ちょっとわかんないですね。
野球版、まあ、
バーチャファイターとか、うんうんうん、ラストオブロンクスの傍らにそれを遊んでたみたいな感じだったんですよ。で、野球版で検索すると、もう全部野球版に埋め尽くされちゃうので、情報が。
野球版ではないですよね。
ちょっと出てこない。
うんうんうん、
遊び方としてはもう野球版みたいなものなんですけども、
うん
うん、いわゆる野球版みたいなものなんですけど、リアルな球が出てきて、で、それを打ち返す。
打ち返すんですよね。
リアルな球が出てくるんですね。
はい。で、ボタン一つで打ち返すと。
リアルな、んリア、手に持つってことですか？
あ、違います。ボタンを押すと、まあ、その透明な箱の中の、バットが、こう、スイングされて、はい。まあ、なので野球版なんですよ。仕組みとしては野球版なんですが、
うんうん、
絶対エポック社の野球版ではない。
違うんですか。
僕一回、ちょっと最初ちらっと思ったのは、うん、これゲームセンター CX でも見たんですけど、
はい、
なんていうんですかね、ランプがこう、ブワーっと並んでて、
うん、はいはい、
弾がこう、まあ、来るようにランプがビビビビって来るんですよ。
はいはい。
で、ヒットゾーンのところに合わせてボタンをバーンと押して。
これは、
うん、
かなり、多分もっと全然古い感じのやつだと思うんですけど。
古いやつだと思うんですけど。
もう少し先進的になった感じで、
なるほど。
言うならばですね、パンチングマシーンも流行ってたと思うんですけど、あの時期台頭の。
はいはいはい、はい、ありましたね。
あれと同じぐらいのクオリティの、モニター、
うん、
がちゃんと同じ感じのそのアメリカンな演出がある。
アメリカンな演出が、ほ
う
ほ
うほう。あるんですよ。だからもうパンチ、あの時流行ってたあのパンチングマシーンって、あったと思うんですけど、
はいはい、
それ
も
パンチングマシーンのそのパンチング部分がそのまま野球場になった感じのやつ。
は
ぁ。があるんです。
実はですね、はい、コウさんがツイートしてるのは見てたんです。
はいはいはいはい。
で、探しますよっていう。
うん、実はですね、
はい。はいはい。
で、そこに書いてあったのが、まあ、リアルにボールが、今おっしゃったように、はいはい、リアルにボールが出てきます。それを打ち返すゲームですと。
はい、はい、はい。
で、打ち返した穴に応じてモニターになんか演出が出ます。
はいはいはい。
ただし野球版ではなくて、おっしゃったようにメジャーリーグ。
はい、
はい。で、95年前後ぐらいで、9回裏からゲームが始まる感じ。
はい、はい。
このなんか、最後のね、9回裏ってとこがあるじゃないですか。
はい。
そこで引っかかったゲームが、実はあるんです、一個。
お兄さん。
で、これでもね、野球版じゃないけど、野球版っぽいって言われたら、野球版じゃないなと。
見つかりました。
いや、ちょっと私、スタッフ調べました。
はい。
で、見つかりましたよって言いたいんですけど、
はい。
ちょっとね、かぶってるとこもあるけど、
はい、
違うとこもあるような感じなんですけどね。
はいはい、
一応、今、この手元の説明を見るとですね、
はい、
9回裏、2アウト、満塁、0対2でリリースにタッチ。
ああ、そんな感じだった。
合ってます？
そんな感じだったと思う。
ちょっとね、その画像を今送りますんでね、ちょっとこれ見てもらえますかね。はいはい、これじゃないですか、はい、違いますか？
ですね。
でもね、今スカイプの方でもら
う。はい、スカイプの 方に送りましたけども。
はいはい。あれ、来てます？
ちょっと画像まだ来てない。
あ、待ってください。
はいはいはい。
ああ、ちょっと違いますね。
違います？
違いますね。
でもこれね、
違います。
9回裏2アウト、満塁、ゼロ2でリリーフに立ち入って。でもね、これリアルに球投げるんですよ。
なるほど。これは、モニター、そうですね、これちょっと本当のリアルの球投げちゃうパターン。
そうです、そうです。
でもこれも遊んだことありますよ。
これじゃないですか。
いや、これも見たことないですよ。
これで球速上がったことありました。
球速これで上がるんですか？
もうその、要は中の空洞部分に向かって、
そう
ボールを投げると、ストライクとか言って、
そうです。
球速が表示されるんですよ。
ああ、これじゃないか。いや、だってルールが全く一緒やから、9回裏でって。
これ投げて楽しむやつ、
ね。そうです、そうです。
なるほど。コウさんが言ってるのは本当に野球版テイストでこう打つっていう感じなんですね。多分なんかボタン押すと中のそのケースに中に入ってるバットが振られてっていう感じ。
そうです、そうです。
なるほど。
なので本当に、一言で言うなら、アメリカの野球版みたいな感じ。
ああ、アメリカで作られた野球版的な。
で、プラス、パンチングマシンのモニター。
モニター
みたいな
感じ。で、見せていく感じ。
はいは
い、いやー、これ、どう
イメージ的にはピンボールみたいな形ですか？そうじゃない。
ピンボールみたいな、でも、2人プレイをするときは確かに、2人とも要は台のこっち側に座る感じなので、ただ、ピンボールよりも、その、目の前のその透明の箱はもうちょっとドーム型というか、うん、まあ、野球盤ですよね、野球盤。
はいはいはい。
アーケードの野球盤みたいな、もしくは、今のゲームセンターでたまにその、お菓子をかき出すみたいな、やつもちょっとドーム型じゃないですか。まあ、そんな感じの、ドーム型の、透明な、アクリルの箱がある感じ。
これだからあれですよね。ジャンルで言ったらエレメカ系ですよね。
うん、エレメカだと思いますね。
うわぁ、これ情報で、ね、お持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ。
確かに存在してたはずです。
まあまあ、実際。
僕やったんで。
いや、実際やってますからね、
コウさんが。
このツイート見て、これやろうって思ったけど、今日の生の説明聞いて違うって思った。
うわー、悔しいですね。
悔しいな。
情報お持ちの方いらっしゃいましたらですね、本当に。はい。ちょっと僕の方でもまた調べてみたいと思いますけども。はい、
ね。
ありがとうございます。
はい、
どうですか、コウさんは、はい、まだありますか？
以上です。
わかりました。
はい、
兄さんどうですか？
いやね、僕もちょっと古いですよ。
はい。
まずね、
はい、
これはアーケードでは出てましたけども、全く移植されないんです。
全く移植されない。
セガなんですけども、これはちょっとの、はい、パンフレットの裏面にゲーム画面がありますので。起こりますね、はい。セガのバレットです。
なんやこれ。バレット。
バレットっていう、
ね。アクションですよね。
アクションゲームかな。
はいはいはいはい、
でね、まあちょっと画面ちっちゃいですけど、
はい、
なんてことはないんですよ。人を操作して、で、うん、8方向に球を出るんですよ。前後左右。はい、ゲームとしてはなんてことなくて、はいはいはいはい、なんか設定ではね、なんか核戦争後の耳だよみたいな感じ で、はい、そこになんかエイリアンだかミュータントだかが攻めてきて、それをやっつけるみたいな、なんてことないゲームなんですよ。
うんうんうんうん。
ね。なら別に普通じゃないですかと思うんやけども、うんうんうん、操作が変わってて、まず筐体のとこに、まあ、ボタンと普通はスティックあるじゃないですか。
うんうんうん、
これはね、ツインスティックなんです。バーチャロンのように。で、細いスティックが2本立ってて、で、両手でガシッとスティック握れるじゃないですか。で、親指のところに両ボタンがあるんですよ。カチカチ押せるね。
はいはいはい、
そうすると弾で出るんですよ。ね。
わあ、なんかちょっとトリッキーな。
ほいで、左レバーは移動ですわ。
はい。
じゃあ、右レバー何ですかって言ったら、打つ方向指定するんですよ、それで。で、こうやっていくっていう、この操作感がたまらなくて。
難しくないんですか？
難しいです。だって、あっち方向ですから。
そうですよね。
アナログじゃないんでね、今みたいに。
うわぁ、ちょっと。
頭混乱するし、すごい。癖が強いの、本当に。で、こんな、まあ、こんな操作系だもんだから絶対移植されない。
移植はできないな。
コントローラーがいるから、これ。
ああ。まあ、だから、クレイジークライマー移植するのに苦労したみたいな感じなんでしょうね。そうそうそうそう、
だけど、この操作系が面白くて、このスティックでやるっていうのがね。
ああ、そうそうそうそう。その、コントローラー、ファミコンとは違うちょっと操作感で、ならではでちょっと面白いっていうのは、
そうです。
やっぱゲーセンありますからね。
そうなんですよ。
あー、これはちょっと僕も知らなかったですね。
でしょう？
はい。
もうこれからも移植はきっとされないでしょう。
あー、そうでしょうね。
この操作系なんで。
はい。
いや、そんな言うほど別に面白くないしね。今やったらきっと。
あ、ちょっとですね。
はい。
先ほど兄さんが、うんうん、言ってた9回裏の2アウト
から、はいはいはい、
ゲームのあれなんですけど、
うんうんうん、
タイトルが、号泣伝説。
あ、そうです。ナムコの号泣伝説ではないです。
ではないです。
はい。
はい。これではないの、これ以外のやつで、はい、
そうです。
はい。
ナムコの号泣伝説は本当に人がボールをモニターに向かって叩きつけるっていうタイプのやつなんで。
なんで、
はい、号泣伝説は方向性で言うと、はい、真逆、
そうですね、
大外れです。
そうですね。
はい。で、シチュエーションだけが正解やったという、9回裏っていうところをね。
はい、そうですね。まあ、いわばストラックアウト。
あ、そうそうそうそう。
そうですね。
はい。はい、はい、はい。高校の情報をちょっと正しく伝えさせていただきます。
はい。っていうのがバレットですわ。
バレット。これは、まあ、今後。
絶対出ないです。
出ない、出ないでしょう。
で、そんな、なんぼセガさんが頑張ってあんな、ね、
うん、
アストロシティミニとか出そうが、これは絶対入らないです。
あ、そうですよね。
これ未来英語出ないです。
うん、出ないでしょうね。
はい、出たら腰抜かします。
やっぱり常に10年先を言っちゃってるセガですよ。
セガはもう先取ってますからね、本当
に。誰もこれを語らないですからね、こんなゲーム。
初めて僕見ました。
これ俺だけがやってました、確かに。
わあ、
はい。
他どうですか？
続いてですね、はい、これはどちらかというとまだちょっとメジャーの方なんですけども、
はい、
これゲーム画面なんですけど、ジャレコ、ジャレコの銀河人教伝です。
ジャレコの何ですか？
銀河人教伝です。人教、人教ね。
人教っていうことなんで、うん、ちょっとヤクザ的な
ことですか？ヤクザ的なことですわ、はい。で、これはね、これも横スクロールアクションゲームなんですけども、ジャンプしながら、はい、剣を振ってやっつけるみたいなね。で、さらわれた彼女を助けに行くみたいなベターな内容なんですけども。キャラクターがね、もういろんな、映画キャラ、アニメキャラ、テレビドラマのキャラってもう勝手に使ってるっていうね。これよく今送った画面見てください。もうジョン・ランボーが出てますね、これ。
で、ランボーがいますよ。
は
い、
そうですよ。
まあ、
それ、
月光仮面もいます、
ね。いますね。あと、スケバンデカとかね。いろいろジャイアントロボットが勝手に出してます。めちゃくちゃです、これ、
うん。この忍者がこう泣いて落ちていくのはやっぱ忍者くんから引き継がれてる。
かもしれませんね。ジャレコさんだけにね、この。
ジャレコさん
目が、片目がちっこくて片目でっかいみたいなね。
そうですね。この感じは出てますよね。
結構難易度は高めでした。
ああ、はい。なんかこのランボーの顔が若干ちょっと志村健さんにも見える。
志村健はこの後に出てくるんですけど、ね、この家の屋根の上でお茶飲んでますわ。
あの、やっぱりドリフ感もちょっと入ってるんです
か、はい、もちろんです。おばあちゃんの面かぶって出てきますから、加藤ちゃんと。
やっぱ80年代そういうのやっぱあった
んです、ね、めちゃくちゃですよ、これは。半径無視も甚だしいという。絶対移植できないっていうやつですね、これ。
いやジャレコ出してたんですね。
ジャレコさんですね。
こういうのも。ああ。バンバン出るじゃないですか。まだ出ます？
じゃあ、ほな、最後、3つ目がですね。 はい、また、俺たちのセガなんですけど。
すごいですね、はい。3人ともちゃんと3つだけ用意してるっていうのがすごいですね。
これがですね、タイトル、ゴンベイのアイムソーリー。
ちょっと待ってください。ちょっといいですか？
何ですか？
なんか、森田和義アワ
ー
的な。
ああ、敵ですね。で主人公、マイキャラワンの真ん中の上の方にいる、この田中角栄です。
これ大丈夫ですか？
田中角栄が街中に落ちている札束を拾っていくっていう、もうゲスなゲームです。
ゴンベイの、
うん。アイムソーリー。アイムソーリーとソーリーがかかってるんやな。
大臣的な。
で、角栄っていうね。角栄が街中から金を巻き上げていくっていう、もう、よう通ったな、こんな企画っていう。
大丈夫ですか？
大丈夫じゃないでしょうね。これもアストロシティミニには絶対入らないやつですね。
入れれないです
よ、はい。裏技でも入ってないやつですね。入れてほしいんですけどね。
タモさんいじってますし、田中角栄さんいじってますし、はい。
めちゃくちゃですね、これ。
何ですかこれ、なんかジャイアント馬場さん
みたいな。馬場もいますね。はい。
ここまで行くなら、ちゃんとプロレスラーもちゃんといじればよかった
ですね。これ。ですよね。
ゲームとしてはなんてことない。まあ、バックマンですわ。
ああ。もう、この現金を
回収したらクリア。クリアしたら、両手に内輪で、わっはわっはって笑いよるんですよ。
下品やわ。
下品ですよ。どうですか？これがセガですよ。
ゼニゲバー感がすごいですけども。
こういうのを作ってきたんですよ。しくじり先生には紹介されないやつですよ、これ。
しくじり先生でも紹介できない
やつですからね、これは。
すごいですね。もう、5期あるんですね、時期が。もうスタート地点から。めっちゃ遊べるじゃないですか。
偉いもんでね。これも移植されたの見たことないですね。
いやー。
内容が内容
で。いや、兄さんもやっぱりやってますね、
やってますね。
癖が強いやつを、
こういうのをやってきたからもうそんじょそこらのんじゃ面白くないのよ。
なるほど。もっと癖を
強くしてくる、癖の強いのがやりたいんやっていう、
ね、なるほど。いやまあね、うん、まあそんなことでそのアーケードの話をしようみたいなことやってますけど、
なるほど。
もうちょっと取れ高が欲しいです。
なんで、足らん。
わかりますよ。まだこれこんなもんでええちゃうのっていうとこでもあるのかもしれないんですけど、
うん、後半に続く。打てて打てて打て打ててだ。